皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は手掘り島造りの M カフェさんさん、デザインのなんでも屋さん、ココワークスの提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、この番組では怖い話、不思議な話を、実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私エリア78案内人楠木でございます。いつもですね、エリア78に迷い込んでしまった旅人がいらっしゃったんですけれども、今月は迷い込んでしまった方はいらっしゃらないようです。今度はいつどなたが迷い込んでくるのでしょうか。さて今月のメインテーマは学校の怖い話2をお届けします。まずはですね、番組宛てにお便りが届いておりますのでご紹介してまいりましょう。9月の街、昼下がりはまだ眩しすぎて難なんです。楠木さん、ベチさん、こんばんは。前回は恐怖投稿の特集、とても楽しかったですね。不思議な話を聞いて思うことを少し話します。人は目や耳や鼻や舌や肌などを通して物事を触れているじゃないですか。もちろんその感覚は脳や神経も通りますよね。その人間の体でオカルトが起こっていると思うのです。肌の上や脳や神経や内臓や血に骨など揺れ動き、捉えがたい、そこにあるらしき何か、隠れていても不意に現れるような何か、つまり不思議なものがあるのは私たち自身がそもそもおかしな存在だからだと。常にオカルトを作り出しているのが我々だと思ったり。今回は学校の怖い話2ですね。そんなおかしな私たちのすぐ隣にある異界への扉、何かを今夜も開いてください。楽しみにしています。私から開く扉、つまりネタはごめんなさい、ありません。人任せの何なんでした。それでは皆様アデューということでいただきました。ありがとうございます。なるほどね、私たち自身が不思議な存在だからこそこのオカルトを作り出していくということなんですかね。やっぱりこういった恐怖とかを感じたりするのは人間だけなんでしょうかね。そう考えると、まあ、人間が感じ取っているものをどこかでね、怖いものに変換して脳が怖いと感じているのかもしれないですよね。まあ、なんなんさん、こう前回の恐怖体験特集楽しかったって言ってくださるところがね、まあ、さすがエリア78リスナーさんだなと思って嬉しかったりしますけれどもね。はい、まあ、今回学校の怖い話2でございますので、またここもねお楽しみにしていただければと思います。はい、そしてね、もう一件ですね、お便りが来ておりますので、そちらの方もご紹介させていただきましょうね。はい、楠木さん、ベッチさん、こんばんは。タタリジャーでおなじみの親愛なる隣人良犬です。残暑も厳しい季節ですが、早く読書がしやすい涼しい秋が来てほしいですね。さて、読書の秋におすすめの良犬セレクトの怪談本を紹介したいと思います。新耳袋、言わずと知れた実話怪談のパイオニアです。全10巻で 1冊99話。1話1話短くて大変読みやすく、一晩で99話読み切ると怪奇な出来事が起こるという噂もあり、ものすごくゾクゾクします。本の怪談シリーズ、緑川誠二原作のシリーズもので、ポプラ社から出ている少年少女向けの本なんですが、タイトルが全部青い本とか赤い本など色がつけられており、色にちなんだ怪談がたくさん載っています。毎回主人公になる少年や少女がタイトルと同じ本を拾い、その本の怪談を読んでいくうちに奇怪な出来事に巻き込まれていきます。主人公と一緒に本の怪談を読む感覚が面白いです。面白そうな本ですね。ちょっと私も読んでみたいなと思いますね。はい。で、話変わってちょっと提案なんですが、 FM 那覇のイベントスペースで一度怪談のイベントやりませんか？今県内の怪談の語り手さん何人かに打診しています。沖縄の怖い話にたくさん出演している女優の高知貴子さんは、詳細が決まったら教えてくださいと良い返事をいただきました。楠木さん、別地さん、ぜひやりましょうということでいただきました。ありがとうございます。ですね、怪談イベントですね、ぜひやりたいと思っています。もうせっかくですね、こういったオカルトの番組をやっておりますので、実際にね、あの生の怪談を聞くっていう機会をぜひリスナーの皆さんと一緒に持てたらなと思っております。はい。もう、ぜひやりたいと思います。年内にね、ちょっと企画していきたいと思いますので、また詳細が決まりましたらね、もちろん番組でもご案内しますし、ツイッターなどでもお知らせしてまいりますので、ぜひね、リスナーさんと一緒に怖い夜を過ごせたらなと思っておりますので、お楽しみに、続報をお持ちいただきたいなと思っております。はい。まあ、リスナーさんがね、やっぱり、来てくれないと、こういったイベントは、結構寂しいものになってしまいますのでね、ぜひ、またご案内させていただけたらなと思います。オカルト FM エリア78。この番組は 78.0MHz、FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャスト、 YouTube での録画配信もお楽しみいただけます。 FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78で検索してください。また番組へのメッセージを受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見ご要望などお寄せください。メールアドレスの方は、mail@okaruto.okinawa、mail@okaruto.okinawa、または、オカルト FM エリア78ツイッターアカウントへ、ダイレクトメッセージを送っていただいても結構です。オカルト好きな皆様と、続々するような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今月のメインテーマはですね、2回目の登場となります、学校の怖い話です。以前ね、一度、特集した内容ではございますけれども、誰もがね、通ったことがある学校という場所はもちろん楽しい思い出たくさんあることでしょうけれども、中にはね、怖い体験をしたっていう方も 少なからずいらっしゃるようです。はい、番組にはですね、3月の放送以降にも学校関係の怖い話が届いておりますので、まあ、今月学校の怖い話2と題しまして、リスナーさんからいただいたお話を中心にご紹介してまいりたいと思います。はい、まずはですね、最初ゆきさんからの投稿をご紹介していきます。うちが通っていた高校は山の中腹にあったのですが、前身は女子校で市内でも平坦な場所にありました。戦時中大牟田も大空襲を受け、学校の近くに工場があったために相当被害が出たそうです。小学3年の頃の担任の先生がその女子校出身で、空襲直後の話をされていました。今でもその辺りを通ると思い出すほどにトラウマになっています。その後山の中腹に移転、共学という経緯をたどった学校でした。山の中腹というのが良くなかったのか、それとも学校の成り立ちの問題なのか分かりませんが、正直言って気持ち悪い学校でした。山は山で心霊スポットでしたし、変質者全裸にコートは出るし、そんな学校での話です。うちはバレーボールに入ってました。うちが入学する1年前夏の合宿で、男子部の先輩が練習の後山の頂上付近にあるホテルのお風呂に行ったそうです。このホテルも客室に出ると有名でした。女子部もそのホテルの大浴場を使わせてもらっていたのですが、実は男子部の同級生から聞いたのですが、覗けたそうです。それはともかく、お風呂を済ませて当時2年生だった先輩が3人で校舎まで帰る途中、校舎とプールの間の道を通ったんですが、一人霊感の強い先輩がいて、ふと気になって下を見たそうです。すると3人しかいないのに街灯でできる影が4人分あったそうです。3人は顔を見合わせた後、慌てて我先にと走り出し、割り当てられた教室に駆け込んだそうです。そんなことがあったとは知らなかった頃のこと、プールの授業でテストがあった日に風邪で休んでいたので追試を受けさせられたんです。仕方なく部活を一日休んでテストを受けました。一人で着替える更衣室は静かで、何か気持ちが悪かったです。誰もいないのに誰かに見られているような感覚がありました。急いで着替えてテストを受け、無事合格。テストが終わった頃水泳部が来たので、見られるのが恥ずかしくて、結局薄暗くなるまでプールで泳いでいました。そしてまた一人で更衣室で着替え、どうしても後ろが気になって仕方なくて着替えた後、窓を開けてみたら、そこにあったのは無縁墓でした。ボロボロで倒れている墓石もたくさんありました。ゾクッとしましたけど、急に悲しくなって、せめて覗かないでねって言って、どうか成仏できますようにとお祈りして帰りました。先輩たちが見たもう一人の影とうちが悲しくなった存在は同一のものだったのでしょうか。でも他にもいたみたいですし、ちなみにうちが入学した年度から山で痴漢が出たのもあって、合宿時のホテルの大浴場使用は禁止になりました。覗かれないのは良かったけど、女子部の合宿所としてあてがわれた銃剣道場も含め、校内のシャワーは水しか出なかったんですよね。他にも生物室に出る亡くなった先生、生物の教師でした。その先生からの片見分けが原因としか思えない原因不明の高熱が続き、半年間入院していたうちの担任教師、 誰もが使用を避ける昼間でも気持ち悪い体育館真下のトイレとシャワー室、亡くなった生徒の姿が映ったという寄贈された大きな鏡、かっこ少し悲しい話で1階だけなので怖くはないのですが、その上近辺に出る変質者と痴漢、うちの母校って一体、夕方以降は本当に気持ちの悪い場所でした、ということでいただきました。ありがとうございます。いやいやいや、もう盛りだくさんの学校ですね。怖い話もそうです、これ人間の怖い話もね入ってますから、なかなかね変質者とかね怖いですよね。こう幽霊以上に怖かったりしますからね、こういうのはね、痴漢とかもね。いやただね、影が多いってすごく怖くないですか。自分たち以外に明らかに誰かいる感じっていうのはちょっとゾワッとしますよね。まあゆきさんがね感じたこの悲しい気持ちっていうのも何か訴えるものがあったのかもしれないですね。はい、なかなかちょっと怖い体験というか気持ちの悪い体験も含めてね、いろいろあったようで、この高校今はまだそういったお話あるんでしょうかね、気になりますね。ありがとうございました。はい、それではね次の投稿に参りましょうか。はい、じゃあ次の投稿はこちらです。扉の向こうで何かが起こるでおなじみの親愛なる隣人良犬です。合宿、これはリスナー仲間の女性が体験した話です。仮に A さんと呼びます。 A さんが高校の頃女子バレー部の合宿で体育館に寝泊まりしたんだそうです。その夜は普段と違う環境でテンションの上がった女子部員たちは遅くまで起きていて、布団を敷いたまま車座になってみんなで怖い話をしていたそうです。一人一つ怖い話をしていたんですが、いつも口数の少ない後輩の番になった時、その子はただ一言、明日亡くなった人が来ますよとだけ言って寝てしまいました。 A さんたちは何それ意味わかんないんですけどと後輩が適当なことを言ったと思ったそうです。翌日体育館でバレー部の練習中、顧問の先生がみんなを呼んでこう言いました。今校庭の水はけを良くする工事をしているのは知ってるよね。そこで今さっき地面を掘り起こしたら、おそらく戦没者の方の遺骨が出てきた。今いるみんなで手を合わせに行くから練習を一旦中止しますと言ったそうです。 A さんたちは校庭に掘られた穴の前まで行き、みんなで手を合わせたそうです。その後後輩が A さんたちに、ね、言った通りでしょと言ったそうです、というお話です。ありがとうございます。いや、これねちょっとこう短い中にもすごく情景が浮かびやすくて、なんとなくこの気持ち悪さの残るねお話だなーって思いました。この A さんはもう明日遺骨が発見されるっていうのがね、あたかも分かっていたっていうような感じですので、何か亡くなった方のね声とか聞こえたのかもしれないですね。また普段無口な彼女がね言ったことだから皆さんすごく気になってたんでしょうけれども、まさか実際にね遺骨が出てきてそういった話になるとは、まあ、この亡くなった人が来ますよっていうこのね言葉の使い方がまた少し不思議な感じのするお話でした。はい、沖縄の場合ねやっぱり遺骨というのがまだまだたくさん残っているのかなとは思いますね。何か大きな工事をするときとかに見つかるのがやっぱり不発弾とかよく聞くんですけれども、やはり遺骨とかもまだまだ、まあ収集されてないね戦没者の方がいらっしゃるのかもしれないですね。そういった方が 何か声を発してるっていう感じもするお話でした。ありがとうございます。やっぱり学校にまつわる話ってすごく不思議なものが多いなって思うんですけれども、この2つともね、こう部活絡みのお話ということでお話を聞いた、お話送っていただいたんですけれども、やっぱり普段教室でね、日中授業をしているのと、こう部活動とかで違う時間帯をね動いている時とかは、少しね同じ学校にいても違う空間にいるようなね時間帯を過ごしているという時があるので、そういった時にもしかしたら何か不思議な力が働いているのかもしれないですね。やっぱり授業中に幽霊がどうこうという話はあまり聞かないですからね。はい、それでは最後にですね、私がとある高校に勤める先生から聞いたお話をちょっとしたいなと思います。その学校には部活動の合宿やテストの場合の勉強会ができるセミナーハウスがあります。学校の裏手にある建物は2階建ての立派なもので、宿泊のできる大きな和室や広いキッチンのある食堂施設も完備しています。しかしセミナーハウスが頻繁に使われることはなかったといいます。何でも2階の宿泊室に幽霊が出るとか、合宿の時は全員1階の和室で寝起きし、男子生徒でさえ決して2階では寝ないそうです。実際に合宿中に幽霊を見たとか、夜になるとカーテンのない2階の窓から誰かが覗いているなど、他にも文化祭の準備で遅くまでセミナーハウスに残っていた先生が2階に上がる生徒の後ろ姿を見ておかしいなと思い追いかけると、その姿はなかったなど、いくつもの怪談話が伝わっています。ある時その学校の卒業生が仕事で学校を訪れた際対応したそうなのですが、その人が卒業した 7,8 年前にもセミナーハウスには幽霊が出るという話があったそうです。さらにその人のお兄さんが同じく卒業生なのですが、 15,6 年前の在学時のもやはりセミナーハウスの幽霊の話はあったそうです。こういった話は長く語り継がれていくのかもしれないと先生は語ってくれました。ちなみにその場所で死んだ生徒がいるとか、何かしらの死亡事故があったといった話はないそうです。この幽霊一体どこから来たのでしょうか。学校が立つもっと前にこの場所で亡くなった人の霊なのか、それとも浮遊霊が住み心地の良い場所を見つけてとどまっていたのでしょうか。不思議ですね。これちょっとやっぱりね、幽霊話っていうのは語り継がれるんだなっていうのがよく出てる話で、現在いる生徒たちの間でもそういった噂があり、さらに卒業生も同じ噂をこう聞いていて、さらにそのお兄さんということで、相当前から、少なくとも 15,6 年前ぐらいからそういった噂はあった、同じ場所でねそういった噂はあったっていうんですけれども、でもだからといってね、生徒が何か例えば自殺をしただとか事故で亡くなっただとか、そういった話はないらしいんですよね。じゃあ本当にこの幽霊どこから来たのかっていうのがすごく不思議だったりします。やっぱり学校という人がたくさん集まる場所なので、霊も集まってきてしまうということがあるのかもしれないんですけれども、まあ、皆さんの学校にももしかしたらね、そういった先輩からずっと受け継がれている話、もしかすると、まあ、同じ地域にずっと住まれていたら、私の母校が娘の母校だったりとかね、私のお母さんも同じ学校を卒業ですよみたいな形で、親子何代かで同じ学校に通っているというのはね、古い学校である可能性もありますよね。そんなので同じような噂とかがあったらまた興味深いなと思ったりしますけれども、はい、学校の怖い話2、今日はね3つのお話をちょっとお届けしたんですけど、いかがだったでしょうか。 学校という日常の場に潜む異常なこと、まあ、まだたくさんありそうな気がしますので、皆さんの母校とかね、あのお聞きの学生リスナーさんたちはぜひ今自分が通っている学校の怖い話などね、お寄せいただければなと思います。また学校の怪談がたくさんねお寄せいただきましたら3もやっていきたいと思いますので、もう一番身近なちょっとした異世界である学校ですね、あの思い出話を思い出を思い出しながら、思い出話がてらね怖い話ありましたらぜひメッセージをお寄せください。さて来月のメインテーマなんですけれども、募集には実は一度も上がっていないのをけれども絶対にやりたいテーマというのがありまして、しかも来月絶対にやらなければいけないテーマというのがあるんですね。はい、来月のメインテーマ、創刊40周年月刊ムーの思い出です。はい、ついに11月号で創刊40周年を迎える月刊ムーなんですけれども、エリア78では毎月今月のムーのコーナーで最新号のご案内をしております。ね、来月はもうムーの話をたくさんしたいもうと思っているので、リスナーさんの、ね、中にも多くいらっしゃるだろうムーミン、ね、ムーの愛読者のムーミンの皆様、ぜひムーの思い出、好きな特集、ムーグッズの話など一緒に盛り上げてですね、40周年をお祝いしていただければなと思います。メッセージはもうどんなことでもいいです。ムーいつから読んでるよとかだけでもいいですし、ムー実はあんまり読んでないんだけど、たまたま読んだあの号すごい思い出覚えてるなとかね、まあ島ムーラでつい T シャツ買いましたみたいな話でも OK ですので、ムーお祝いムードでねぜひやっていきたいと思います。お便りお待ちしております。今月のメインテーマは学校の怖い話2でした。はい、今月はですね、コーナーの方ではオカルト探訪 in 沖縄をお届けします。このコーナーはですね、沖縄に伝わるオカルトな民話や伝説などの舞台になった場所、心霊スポットや不気味スポットへ実際に、ね、行ってみて、まあ、その経緯なんかねお話しするコーナーなんですけれども、今月はまず親愛なる隣人良健さんからいただいたお便りの方から紹介してまいります。ヤンキーのいとこ。両県には元ヤンキーだったいとこがいるんですが、そのいとこが中学時代に体験した話です。当時いとこも含めた悪友3人組でいつもつるんでいたそうです。ヤンキーの3人は那覇市のいろんなところに誰にも見つからず喫煙ができる場所を確保していて、家の近くの草原寺石門の中もいくつかある喫煙ポイントでした。ある日夕方、3人が石門の裏で隠れて喫煙していると、仲間の一人が、あれ何かとかなり上の方を指さして見つめています。いとこともう一人の仲間が指さした方向を見ると、草原寺の中の高さ15メートルくらいの木の枝に真っ白い人が腰掛けていたそうです。真っ白な人のことを3人とも見えていて、なんかあれなんだわとざわざわ騒いていたそうなんですが、真っ白な人は微動だにせず枝に腰掛けたままずっといるんですって。 この話を聞いた時、良賢はいとこに、そいつは白い服着てたの？肌とか髪の毛とかが白いの？と聞いたんですが、いとこは目鼻立ちとか服とかわからないけど、とにかく真っ白な人が座っていたと。悪友3人はしばらく真っ白な人を見ていたんですが、気味が悪くなって帰ることにしました。帰り道、3人で真っ白な人の正体について話したんですが、突然いとかが、やっぱりもう一回見てくると悪友2人を置いて草原寺に戻っていたそうです。木の上を見ると真っ白な人はまだいたそうです。いとこは、あ、いや、まだいるやつさと2人の元に引き返したそうです。悪友2人は、どんなだった、まだいたか、あれなんだったばと聞いてきたそうですが、いとこは、うん、よく見たら白いビニールが木に引っかかってただけだったと嘘をついたそうです。この話を聞いた良賢が、なんで嘘ついたのと聞いたら、いとこは、あの二人に本当のことを言ったら気味悪がって草原寺に来なくなるやし、ただでさえ数少ない喫煙ポイントが減るのが嫌だったとのこと。謎の解明より喫煙ポイントの方が大事とは、ヤンキーはすごいなと思いました、という草原寺での出来事のお便りをいただきました。はい、ありがとうございます。で、今日のオカルト探訪 in 沖縄でご紹介するのは、那覇市の草原寺をちょっとお伝えしようかなと思います。で、この草原寺というのの歴史についてね、少し先にお話ししておきますね。草原寺は臨済宗のお寺で、創建は1527年と言われています。琉球王朝時代の春天王以下歴代の王様の霊位を祀る国廟でした。札幌氏が来流した時には、首里城での新王の札幌に先立ち、この寺で先王の霊を祀る儀式というのを行われていたということなんですね。実はこの草原寺に行くまでの道のりというのがね、長江亭というんですけど、それがこの FM 那覇の近くの方の、まだ三重橋の方もね、通っていたんですけれども、そちらを通って一旦この安里の方のですね、草原寺の方に通って一度お参りをした後、首里城の方に登っていたという経緯があります。で、お寺の方はですね、沖縄戦でもう焼失しております。の建物自体はね、で、現在は復興された石門が残されているのみでありまして、草原寺第一門は境内に通じるアーチ型の石門です。南側道路に面して石垣の中央部にあります、この三連アーチ門が非常に印象的でですね、切石の布積みのアーチ門になっています。構造が非常に美しいもんですので、もうぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、重要文化財に指定されています。で、この石門もね、一部、まあ、復興されているんですけど、一部ですね、沖縄戦戦前のものも残っておりまして、沖縄戦での砲弾の跡がね、結構残ってるんですよ、この草原寺の石門っていうのは。だから、まあ、戦争遺跡としてのね、ちょっと価値もあるのかなと思いますけれども、で、実はこれ史跡としてね、先ほどもお話ししたように、この王様が変わるとき、中国からですね、札幌氏を呼んで、こう札幌という儀式をしていたわけですね。王様として中国に認めてもらうという儀式なんですけれども、それをしているような、歴史的にも重要なスポットですけど、実はね、心霊スポットとしても有名っていうことはないみたいなんですね。で、ただなぜ私はここで取り上げたかというと、この現在公園になっているこの草原寺石門の中は草原寺公園と言いますけれども、大きなガジュマルの木がありまして、さっきのお話に出てきた木の方もおそらくガジュマルの木ではないかなと思うんですけれどもね。で、沖縄ではガジュマルに住んでいるといえばキジムナー、だからキムジムナーの話はやっぱりあるみたいなんですね。 で、この大きなガジュマルにも住んでいるっていう話はあるんですけれども、まあ、先ほどねお話聞いた木に腰掛けていた白い人っていうのは果たして何だったんでしょうかという時に、キジムナーと言いますと赤い髪に赤い肌というのが非常に特徴とされているものです。全身白い人っていうのとはねちょっと明らかに違う。だからあまり知られていない幽霊話っていうのが実は隠されているのかもしれませんよね。まあ、元々がこの王様の国の国病だったわけですから、まあそういった位牌とかもあったような土地なわけですけれども、それが戦争でなくなって、まあ、何かしら違う何かが住み着いたっていうことかもしれないですね。で、私クスノキはですね、草原寺の何度も足を運んでおりまして、実は、石門のね美しい造形が素敵すぎて写真を撮りに何度か足を運んでいるんですけれども、この石門というのが道路沿いにあるんですけれども、一歩入るとそこに結構な交通量のある道路があるってはあまり感じないようなね、ちょっとね人も少ないですし、日中ちゃんと公園とは言っていてるんですけれども、やっぱりねガジュマルの木とかがすごく枝を広げていて鬱蒼としている感じがあって、なんかちょっと薄暗くてですね、薄気味悪いなという感じはしました。確かに。で、公園の中を撮影して回ったんですけれども、奇妙な現象というのは出くわすことはなかったですね。でもしかしね、こういった雰囲気であれば人でない何かに出会ってしまうっていうのもなんかわかるような感じの不思議なスポットというような気がしました。で、こちらの草原に先ほど申し上げたように歴史的な価値があるところなんですが、観光客の方あまりね立ち寄らない場所のようでして、先ほど申し上げたように人も少ないんですけれどもね、ただ沖縄にお越しの際ね、そういったちょっと変わったスポットということで草原寺石門でね足を止めていただいて、ちょっと見ていただいてですね、中の方でこの大きなガジュマルの枝葉にちょっと聞き耳を澄ましていただけたら、まあ、異界からの声がもしかしたら聞こえるのかもしれないですね。もう明確なですねこの幽霊の目撃談みたいなのをいろいろ探したんですけど、やっぱりちょっとキジムナーの話ぐらいしかありませんでしたし、ただこの場所の雰囲気というのはちょっとね一人で行くのはちょっと嫌だなというような感じはありました。一度私はこのガイドさんとね、町回りのガイドさんと一緒に行ったこともこのツアーみたいので行ったこともあるんですけれども、その何人かでこう日中行っててもなんとなくこう小暗くてね、雰囲気がちょっとなーというのは今でも印象に残っていますが、結構写真は撮るのは楽しいので行ってみてください。ちなみにこの時の写真を見てみたんですけれども失礼しました、見てみたんですけれども何かしら変なものは映ってなかったし、オーブとかも全く映ってる様子はございませんでしたので、心霊写真は撮れなかったようです。もっと霊感のある方が行ってくださったらもしかしたら撮れたかもしれないですけどね。はい、今月のオカルト探訪 in 沖縄は那覇市の草原寺をご紹介しました。リスナーさんの気になる心霊スポットや奇妙な言い伝えのある場所などぜひ番組にお寄せください。いろんな場所に足を運んでみたいと思います。はい、この音楽が聞こえてきましたら今月の ムーです。毎月9日学研プラスから発売のスーパーミステリーマガジンムー、小学生の頃から愛読している楠の木が毎月ムー最新号からおすすめする記事をピックアップしてご紹介するコーナーです。はい、ムーもですね、毎月読んでいるわけですけれども、9日発売と言っていますけれどもね、沖縄まで来るのに結構時間かかるんですよ。で、私は毎月電子版で読んでいるわけですけれども、今日もね、電子版の方を読みながら、まあ、今日日中ねちょっと時間があるとまた何回も読んじゃったりしてるわけですけれども、今月ね総力特集の方が、津軽外三国志の謎と超古代アラハバキ王国津軽の語り部神様たちが語る消された日高見国の真実ということでですね、まあ、結構ねこれ字が難しいんですけれどもね、この難しい字の、まあ、タイトルのものなんですが、これね和田家文書と総称されている文書群がですね、青森県の五所川原市に住んでいた和田家に伝来していたものというものでね、見つかったわけですが、東北の埋もれた歴史を明らかにする文書として注目されていたんですね。しかしながら1990年代以降に、まあ、戦後に書かれたものである偽書、偽物の書だと、偽物の歴史書だということにあというふうに言われてしまっていて、これ私実はテレビでですねこの話を見て、おおと思っていたらこれは偽物だっていう話で、うーんって思った記憶があったんですよ。で、ただしでもですね、今回の特集の方ではこの和田文書の中のにはもう偽物とはね言い切れない、そういった内容のものがやはり散見されており、再評価をするという動きがあるという話でした。で、この以前テレビで見た時に私はこれを見ていてですね、このすごい大量の文書がまあ屋根裏紙に使ったみたいな話であったんですけど、まあ、そもそもそんなものは昔からなかったみたいな話とかいろいろあって偽物だという話にはなっていたんですけれども、個人的には書物の量とかそういったものをテレビで見た感じででも、こんな大量の書物本当に戦後にこの人一人で偽物を書くことなんかできたんだろうかなっていうような非常に疑問だったんですね。で、地方の埋もれた歴史っていうのはやはり知らない歴史っていうのはあると思うんですね。特に明らかになってない時期があるというのあれば絶対歴史というのはあるので、何かあるんじゃないかと思っていたんですね。本当に偽物なのかなというか、むしろ本物であってほしいなって思いながらその特集を見ていたものですから、今回ねムーでこれ取り上げてくれたのがすごく嬉しくてですね、もうすごい一生懸命読んじゃったんですけど、その話題の中でですね、文章のね挿絵とかの写真もちょっとふんだんに入っていて、この書物なんて実際に見ることは私たちはできないんですけれども、それに触れられることがあるという、このすごく何でしょう、読み応えがあるというか楽しいテーマだったなと思いました。で、歴史関係、まあ、ちょっと、まあね、お気づきの方もいるかもしれないんですけれども、まあ、オカルト探訪とかでも結構私歴史のことを調べたりとかですねしながらこうお話をしているんですけど、非常に地域史とかそういったものが好きでですね、昔から歴史が好きでいろいろ調べたり個人的に本読んだりしているんですけれども、そんな中こういう歴史関係の古代王朝とかそういったものの話っていうのは私がムーのジャンルの中でもかなり好きなジャンルの一つでした。で、この特集のやっぱりいいのは写真の多さとやっぱカラーで見せてもらえるっていうところがやっぱりムーってねいいよなと思いながら読みました。で、今回ね他にもいろいろとちょっとねご紹介したい記事があるんですけれども、まず一つですねご紹介したいのが、普通ムーってさっきから電子版読んでますっていう話をしたんですけれども、電子版って当たり前なんですけど基本付録つかないんですよね。で、付録はつかないんですけれども、今回は 別冊付録として全国開運神社ガイドっていうのが本がですね付録でついていたんですが、こちらの方は電子版でもきちんとこの付録の冊子をつけていただいてありがたいと思いました。はい、でこの中でね沖縄の神社も実は紹介されていて、健康長寿の神社として普天間宮が載っていました。普天間宮っていうのは、まあ、私たちがやってます、金曜日の、ね、番組グルクンラジオの方で一度取材に行ってね、鍾乳洞の方にも入らせていただきました。参拝することができますので鍾乳洞の方も参拝させていただいたんですけれども、もう確かに失礼しました、確かにね相当なこのパワースポットなんだろうなっていうような感じはしましたので、これに乗っているのもね納得というような感じでしたね。はい、で他にもね私ちょっと御朱印とかを集めてまして、まあ、行きたい神社たくさんあるんですけども、こういったガイド本を見ながらちょっとチェックしてみるのもね、ムーの付録のガイド本見ながらチェックするのもちょっと楽しいななんて思っているんですけれども、皆さんのねこの神社に行った時のエピソードなんかでもね今後ちょっと教えていただきたいなと思ったりしています。で他にもねご紹介したいちょっとページとかがあるんですけれども、結構ね面白かったのが、他にもヤマタノオロチの骨とかいうね話題とかね、日本神話紀行っていう、まあ、コーナーなんですけど、そういったのもありましたし、他にもちょっと今電子版ちょっと見ながらねお話ししているんですけれども、他にもちょっと科学系のねお話のところで、電気的宇宙論と UFO 飛行原理、ロシアで研究されている移設科学の最前線というような二色釣りのねちょっと特集コーナーとか、結構ね科学的なものも面白いので、なかなかね笑っちゃったりもしながら読んでしております。はい、ムーこうご紹介していってる、毎月ご紹介しているんですけれども、来月ねついに創刊40周年記念号なので、もうとてもとても楽しみです。で付録もねなんか DVD 作るっぽいので、今回は電子版と、普通の本もねやっぱ40周年記念だから両方買わなきゃななんて思っております。で先ほどお話した通りね、次回はもうムー特集してまいりたいと思いますので、ムーミンの皆様はねどうぞどうぞご期待ください。スーパーミステリーマガジンムー10月号絶賛発売中です。エンディングのお時間でございます。すいません、ちょっとしょっちゅう咳とかしてしまって、大変申し訳ございません。お聞き苦しい点多々あり申し訳ございませんでした。はい、ここで今後放送予定のテーマをご紹介しておきます。はい、10月ですね、先ほどから申し上げております通り、来月は創刊40周年月刊ムーと私となっております。その後は順番は未定ですが、霊より怖い人間のゾッとする話、沖縄の妖怪、ユーマ、高齢術、カッパ、病院の怖い話などを予定しております。気になるテーマがありましたらぜひお便りください。そして恐怖投稿恐怖体験談のコーナーでは随時体験談を募集します。自分の体験談や家族や友人から聞いた話など、怖い話、不思議な話を送ってください。こちらのコーナーはリスナーさんからの投稿が頼りです。ぜひぜひお願いします。 登校恐怖体験談に採用させていただいた方には番組のステッカーをプレゼントさせていただきます。またこの番組に出演してみたいというゲストも募集しています。この話題について語りたいというような内容をね、ぜひ添えてご連絡していただければと思います。オカルトジャンルでしたらもう何でも OK です。うちは総合オカルト番組でございますのでね、何でも OK ですよ。すべての宛先はメールアドレス、メールアットマークオカルトドット沖縄、メールアットマークオカルトドット沖縄、またはオカルト FM エリア78のツイッターアカウントへ DM ください。よろしくお願いします。はい、ということで、ムーの方もね、ちょっと、ムーの方というか、ムーと私のコーナーにもね、もう本当に簡単なお便りでいいんですけど、ぜひね、多くの方からお便りをいただけたらなと思っているんですけれども、先ほどですね、オープニングで少し、お話ししたね、りょうけんさんから、親愛なる人事りょうけんさんからのメールでもあった、このイベントのお話なんですけれども、こちらの方ね、本当にもう企画していきたいなと思っています。で、場所はね、もちろんこの FM 那覇のイベントスペースの方でというのをできたらなというのをね、まだ計画段階ですけれどもね、やっていければなと思ってます。やっぱりね、沖縄って怖いの好きな人が多いんじゃないかっていう話は、まあ、先月ですか、恐怖体験談特集の時のオープニングでね、怖いドラマ夏場にたくさんあるよねっていう話をさせていただいたんですけれども、それで分かるようにですね、人気があるジャンルなんじゃないかなと思うんですね。で、なかなか生で怪談を聞く機会っていうのは、まあ、やっぱり YouTube とか今あるので、いろんな方の体験談とかそういったものを耳にする機会ってすごく多いと思うんですよね。でも実際この現場で聞くとなかなか違う怖さというのが、現場でみんなで聞くっていうね、一人で聞くのもちろん怖いんですけど、みんなで聞くっていうのもなかなか怖いところがあるので、そういった体験を皆さんと一緒にできたらなと思っております。はい、そういう私がいつも申し上げている通り、霊感が全然ねないので、ここがちょっと辛いところですね。こういった機会に何かご披露するお話とかをね、持ってればいいんですけども、なかなかそれがないというのが辛いところではあるんですが、実はですね、まあちょっと今までお話ししてなかったんですけれども、私の祖母がですね、なかなかの霊感の持ち主だったらしいんですよ。しかしながら、娘である母はですね、まあそういうのをもうすごく全く信じないんですね。幽霊絶対ないって言ってるタイプで、そんなん全部見間違いだっていうようなタイプの人なので、このいろんな話をですね、聞いてくれてなかったわけですよ。で、割と私も小学生ぐらいに祖母は亡くなってまして、で、怖い話とかをね、聞く機会がなかったので、今にして思えばですね、なんともったいないことをとね、うちの母はなんで話をちゃんと聞いてくれないんだって思ったりしたんですけれども、まあ、祖母が体験した話はですね、またこの別の回にちょっとまたお話できたらなと思っております。皆さんもね、これ噂話みたいな話だと思うんですけど、これ霊感とかは覚醒遺伝するっていうのをね、なんかで読んだかな、聞いたか忘れたんです。だいぶ昔にですね、読んだか聞いたかしたことがあるんですよ。覚醒遺伝っていうのは、まあ親から子じゃなくて、おばあちゃんから孫とかね、おじいちゃんから孫みたいなやつですよね。そうなると、おいおい、私は霊感めっちゃあるんじゃんっていう思ったんですが、一人、今日収録ね、一人なんですけど、スタジオではもう何にも起こらずということで、ちょっと一人なんで何かあるかなと思ったんですけど、何のトラブルもなくもう収録を終えようとしているという状況でございます。はい、まあ、それはね、悪いとは言わ、いいか悪いかちょっとわからないんですけれども、まあ、ちょっと体験がなさすぎるなというのが、まあ、いつも思っているところではあります。はいはい、この番組は手堀島通りの M カフェさんさん、デザインの何でも屋さん、ココワークスの提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日10月27日22時にお会いしましょう。 案内人は楠木でした。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。